原山。遠く鎌倉の時代、将軍源頼朝に大層信任されていた梶原景時という武士がおった。ところが頼朝が亡くなると仲間の武士たちに憎まれ、一時領地である相模一宮に退いておった。しかしいよいよ身の危険を感じた景時は正治2年の正月、一族を引き連れて京の都へ向かおうと駿河の国まで来たところ、興津のあたりでこのあたりの豪士に囲まれてしまった。すっかり敵に囲まれてしもうたが、そうやすやすと負けるわけにはいかぬ。そうして迫り来る敵と戦いながら高場へと逃れていった。しかしそこでさらに新たな豪士が敵に加わった。あまりの敵の多さに腕の立つ梶原一族もバサリバサリと倒されていった。とうとう景時景重親子だけが残された。二人は大地の山へと入ると、もはやこれまで、我が命運は尽きた、敵の手にかかるよりは自ら命を絶とうと自害してしまった。この山は梶原山と呼ばれ、大地には一族を祀る梶原堂が建てられた。また高橋の高原寺には一族33人の供養塔も建てられた。大地の人々は今でもこの飛雲の一族の霊を大切にお祭りしている。お祭りをしないと悪いことが起こるという。大正9年頃、大地で大火事があった。それは景時の供養をやめようといった人がいたからだそうな。船原狐と新助爺さん。昔、船原に新助爺さんというお百姓さんがおった。ある日、新助爺さんは一仕事を終えて田んぼのあぜ道を歩いていると、草の間から狐の尾がふわりふわりと覗いていた。そーっと見ていると、狐は田んぼに立っている防杭に泥を塗りたくっていた。
はて、狐め、一体何をしているずら。
するとたちまち、防杭はかわいい赤ん坊に、狐は美しい女子に変わった。そうして赤ん坊をおぶって、きれいな声で歌いながら船越の方へと歩いていった。新助爺さんが後をつけてみると、船越の下の宮の森の近くで消えてしまった。どうやら狐に一本取られたようだった。それから何日かして、新助爺さんがお使いの帰り、矢部沢のあたりを通ったとき、何やら匂いがしてきた。その匂いを嗅ぐと、頭の中がぼんやりしてきて、道が見えなくなってきた。
これは狐の仕業だな。馬鹿されんように精神統一しよう。
そう言って座り込み、目をつぶって念仏を唱えた。やがて目を開けると、縄の帯を締め、腰に2本の棒を刺した大きな狐が立っていた。侍にでも化けたつもりであろう。しかし、新助爺さんには正体が見える。そこで、この前の仕返しをしようと考えた。
お侍さん、どちらへお越しなされますか？
拙者は何か、うまいものに預かりたい。
ならば良い店がございます。案内いたしましょう。
新助爺さんはこの侍に化けた狐を巴川の近くの柳川楼という店に連れて行った。そうして狐に様々な料理を勧めた。すっかり腹がいっぱいになった狐はコロンと横になって寝入ってしまった。それを見た新助爺さんは足を忍ばせ、お侍さんは今ぐっすり寝ているので起こさないでおくれ。起きたら二人分のお勘定はお侍さんが払ってくれるから、わしは先に帰るよ。と言って、お土産のかば焼きを持って帰ってしまった。さて、すっかりいい気分の狐は目が覚めてびっくり。一匹取り残されたのを知って、部屋から逃げようとしたところを店の人に見つかって、追い回されるわ、叩きつけられるわの散々な目にあって、けーん、けーん、と泣いて、一目散に梅院寺の森へ逃げていったとさ。椿の御朱印。戦国の世だった安土桃山時代の天正10年のこと、徳川家康は武田の家臣の今福丹波と戦ったが、あえなく敗れ、村松の海長寺まで逃れてきた。執拗な追手を振り切るために家康は寺の中庭の一本の大きな椿の木に目を留めると、するりとその陰に身を隠した。
追いかけてきた丹原は寺へ押し入ると僧侶に激しく問いただした。
家康がここへ逃げ込んだろう、渡さぬか。
しかし僧侶は、
いや、家康は逃げては来ない、家康の居所など知るはずもない
と言い続けるばかり。丹原はさらに怒って詰め寄った。そこで僧侶は問うた。
もし家康が寺の中にいなかったらどうなさるのだ。
本当に家康がいなかったら我らの首をやろう。
丹原はそう言うと寺を隅から隅まで探した。しかし結局家康を見つけることはできなかった。丹波親子をはじめとする七人の追手は武士の一言を重んじ八幡社の前で約束通り自害してしまった。七人の遺骸は手厚く杉原山麓に葬られ七大菩薩として供養された。このことがあってから海長寺は徳川家との縁が深く、徳川家康より天正17年には境内禁制の札、慶長7年には朱印をいただき、これを椿の御朱印と呼び後世に言い伝えた。お寺の門も徳川家との深いつながりを表す三つ葉葵である。